山秀美の心のしおり。11月5日月曜日、第6回になりました。福山秀美の心のしおり。こんばんは、福山秀美です。今日はこの番組、皆さんはどちらで聞いていただいているでしょうか。お家でしょうか、それとも車の中でしょうか。さて、今日は嬉しいことにおはがきをいただきましたので、このおはがきからご紹介してまいります。初めてお便りします。40年ぶりにラジオのスイッチ入れました。学生時代はお友達だったラジオもずっと遠ざかっていました。見えないから想像する楽しみという言葉に、あ、電波状態が悪いので FM 聞けるラジオ買いに行こうと思います。文学作品楽しみにしています。アナログ人間です。有田のやかましこさんよりいただきました。ありがとうございます。はがきを見ると50円はがきです。そこに10円切手と2円切手を貼って出していただきました。50円はがきはいつ頃までだったんだろうなと思い出したんですけれども、はがきが50円になったのが1994年、平成6年1月24日のことだったようです。この日までは41円だったんですね。この日から50円になりました。そして手紙の方は62円だったのが80円になったんですね。そして2014年平成26年3月2日までおよそ20年間この値段が定着して、消費税が 5% だった時代は52円と80円で過ごしたっていうことですね。さて、はがきを頂戴いたしましたので、四角いはがきから連想して、今日はこの物語から聞いていただこうと思います。岩谷さざなみさんが書きました。三角と四角。数学のうちに幾何というものがある。幾何を学ぶには是非とも定規がいる。その定規のうちに三角定規というのがある。これは大方皆さんもご存知でしょう。ところがこの三角定規、自分の体には三方に尖った角のあるのを大層自慢にいたし、世間に品も多いが俺ほど角のあるものはあるまい、角にかけては俺が一番だと、たった三つよりない角をひどく鼻にかけておりました。するとある日、同じ机の上にあった鉛筆が来て言うには、三角さん、三角さん、お前は普段から大層その角を自慢しているし、わしらもまたお前ほど角の多いものはないと思っていたが、この間来た画板を見たかい？あれはお前よりまた角が多いぜ。と言いますから、三角は少し不平の顔色で、何？僕より角の多いやつがいる？バカ言いたもうな。およそ世界は広しといえども、僕より余計に角を持ったやつはないはずだ。ところがあるから仕方がない。何？それは君らの目がどうかしているのだ。何？どうもしてるものか。嘘だと思うなら言ってみたまえ。そんなら言ってみよう。嘘だったら承知しないよ。いいとも、嘘なら首でもやるわ。とこれから連れ立って言ってみますと、なるほど、画板は真っ四角で、自分よりは一角多く、しかも今まで自分を褒めていた連中が今ではみんな画板の方ばかり向いて、しきりにその角を褒めている様子です。どうだい、嘘じゃあるまい。なるほど、こいつは恐れ入った。とさすがの三角定規もこうなると 頭をかくより他はありません。大いに面目を失いましたが、しかし心の内ではまだ負け惜しみというやつがあって、己生意気な我番目、余計な角を持ってきやがって、よくも俺に赤恥をかかせやがったな。どうするか覚えていろと、果ては悔し紛れによくない了見を起こしました。でそのまま帰ると、すぐに近所のハサミのところへ参り、ハサミくん、申しかねたが、今夜一晩君の体を貸してくれまいか。ハサミはこれを聞いて、
なるほど、次第によっては貸すまいものでもないが、一体何を切るのだ。
ちっと硬いものを切りたいのだが、よく切れるかい。
大抵のものなら切ってみせるが、それでも難しいと思うなら、まあいっぺん研いでいくさ。
そうか、そんなら研がしてくれたまえ。痛かろうけれども、頼まれたが因果だ。ちっとの間辛抱を頼む。これから三角定規は九段のハサミをば研ぎ立てまして、もうこれならば大丈夫と、その日の暮れるのを今か今かと待ち構えておりました。そのうちに日も暮れて、夜も更けて、あたりも寝静まったと思う頃、三角定規はむくむくと床を出て、例のハサミをば小脇に抱え、差し足、抜き足で、かの我番の寝ているところへ、そっと忍んでまいりました。見ると我番は、前後も知らぬ高い引きで、さも心持ちよさそうに寝ておりますから、しめた、己我番目、今俺が、貴様の角を残らず切り払ってやるからには、もう明日からは角なしだ、いくら威張っても追いつかんぞと、腹の中で散々悪態をつきながら、いきなりちょきり一角切って落としましたが、まだ気がつかない様子ですから、また一角をちょきり、それでも目が覚めないから、こりゃよくよく寝坊だわいと言いながら、ちょきりちょきり、とうとう四角とも切り落とし、まずこれで流飲が下がった、どりゃ帰って寝よう、ハサミさん大きにご苦労だったと、急いで我が家へ帰って、そのまま寝てしまいました。さてその翌朝、何食わぬ顔で床を出てみますと、世間では大評判で、会う者ごとに「我番は偉い偉い」としきりに我番を褒めたてますから、どうしたことかと言ってみますと、こはいかに、昨日まで四角であった我番は、今朝は八角になって意気揚々と歩いております。四角の角角を切り落とせば、角の数が倍になって八角になるのは当たり前、しかもそれは自分の仕業であるのに、そうとは心づかぬ三角定規、驚いたの驚かないの、
いやこりゃどうじゃ、あの四角目、一夜のうちに八角になりよった。この分ではまた明日は十角や二十角にもなるだろう、こりゃ所詮かなわぬわい、とうとう 兜を脱いで降参しましたとは、身の程知らぬ大たわけ。福山秀美の心のしおり。岩屋さざなみさんは児童作家です。その岩屋さざなみさんが書いた三角と四角を聞いていただきました。オチがあるので私は大好きな作品なんですけれども、いかがでしたでしょうか。四角いはがきを読ませていただいて、三角と四角聞いていただきました。福山秀美の心のしおり。はがきはもちろん、お手紙もお待ちしています。そしてはがきもお手紙も、送っていただいたフライヤーも、読んでいいものであればすべて番組で読ませていただこうと思います。宛先を申し上げます。読む番組ですから、数字の4と6を当てました。メールは46@wbs.co.jp 46@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414 073-428-1414。 おはがき、お便りは郵便番号 640-8577、和歌山放送福山秀美の心のしおりでお待ちしています。メールおはがきはもちろんのこと、今日みたいにそれに関連した童話、小説、詩、エッセイなど、この番組では読むをテーマにお届けしてまいります。どんなものが読めるのか、そういったものは番組でまたおいおいご紹介してまいりますので、これ大丈夫かしらというものもぜひ送ってください。読めそうであれば読んでみたいと思います。11月最初の福山秀美の心のしおり、いかがでしたか。また来週も聞いてください。お相手は福山秀美でした。